素晴らしいあなたの皆を賛美します。この世にあなたが呼んでくださって、探してくださって、そして今私があなたに答えます。お父さん、あなたに礼拝を捧げるために今ここに集っております。その場その場、一つ一つあなたが豊かに祝福してくださって、あなたの愛と祝福を魂いっぱい受け取ることができますように。そして主よ、まず何よりも何よりもあなたに全てを捧げることができますように、この2ヶ月間私たちは教会にも集まることができず、それぞれの場で心だけを一つにして捧げておりました。 まだここに来ることができない方もいらっしゃいます。でも本当に主よ、あなたにあって一つになることができることを感謝いたします。主よ、どうぞこの大変な中にあってもさらにあなたに強められ、さらにあなたに近づく時とさせてください。そしてまたあなたの前に集うこの喜び、何の障害もすべて取り去られて、本当にみんなで喜び合う、そのような時が早く来ることができますように。2ヶ月前までは何の不思議もなことも思わずに、何の疑問も思わずに、ただみんなで喜び合って集まっていました。でも今私たちは集うことの、共にいることの意味をもう一度深く教えられましたから、主を感謝いたします。あなたと一つになり、そして兄弟姉妹と一つになり、互いのことを祈り合い思い合うことができることを、主を何よりも何よりも感謝いたします。あなたに喜ばれる、またあなたを喜ぶ私たちであることを、主よ、ありがとうございます。感謝いたします。この時すべてお委ねします。共にいてくださる聖霊様、あなたが最後まで導いてくださいますから、ありがとうございます。感謝して愛するイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。それではまず天のお父さんに挨拶をしたいと思います。今日はみんなで握手をしたり動き回ったりするといきなりそのまま密になってしまうのでそれはちょっとできないのが、残念なんですけれど、お互いを祝福する気持ちもうんと込めて天のお父さんに挨拶をしていきたいと思います。それではハレルヤー。それでは、そうだ、ごめんなさい、失礼しました。ちょっと慣れてないもんで大変失礼しました。では、賛美していきましょう。罪許されし、 それでは主の祈りをお祈りいたしましょう。主の祈り。天におられる私たちの父なる神様、あなたの御名が崇められますように、あなたの御国が来ますように、あなたの御心が天に行われている通り地にも行われますように、私たちの日ごとの食物を今日もお与えください。私たちが自分に負い目のある人を許しましたように、私たちの負い目も許してください。
私たちを試みに合わせず、
悪しき者から救い出してください。国と力と栄とは限りなくあなたのものだからです。アーメン。どうぞご着席ください。
はい、3ヶ月ぶりになりますけれども、今日は、一緒にこの神の家族が集まって、主の晩餐をイエス様の体と血を共に分かち合う時を持っていきたいと思います。3月の後はですね、この4月の、杉越復活祭の時も、私たちはそれぞれこの家庭でのからのネット礼拝の形での参加でした。そして5月、月遅れの過ぎ越しというのが聖書にもありますよね。家族が亡くなったり旅に出ていた人たちは1ヶ月後でも過ぎ越しを祝える、それを今年は祝えるかなと思ったんですけど、5月も私たちはステイホームでした。でも本当にステイホームですね。御言葉にとどまり、そして本当に神の家族の中にとどまって、今日この主の晩餐を共に預かれることを感謝したいと思います。今日まだご自宅からこの礼拝に参加されている方もいらっしゃると思います。先週からご案内をして用意してくださった方もおられるかと思いますが、ご自宅でもしパンとブドウジュースがありましたら、あるいはそれに代わるものがありましたら、戦争の後はですね、パンもブドウジュースもないので、ご飯と味噌汁と、それもなければあるもので、やったということがあります。とにかくイエス様のこの体しの食卓を一緒に神の家族囲んでいくということをですね、今日喜んでいきたいと思います。主が喜んで私たちを迎えてくださっています。御言葉を今日は読みまして、そして今日はですね、一斉にいただくことはせずに、私が取って食べるという御言葉まで先に読ませていただきます。そして牧師と総学者だけが先にいただいて、それから執事の方々が配参で回っていきますので、ご自分のところに来たらですね、ずっと主の晩餐の歌をみんなで歌っていますけど、その時にはご順番が来たら歌を一旦やめて、マスクを外して、そしてパンとカップを受け取って、順番にいただいてください。で、今日はですね、カップの回収係という方まで来られますので、そしてカップを、あとウェットティッシュも必要な方はですね、最初に来ますので、それらをこの、回収箱の方に戻してからマスクをつけて、そしてまた歌い続けていただければと思います。で、みんなが終わったところで、最後にみんなで終わりにしたいと思います。それでは主の晩餐の御言葉ですね、イエス様の御言葉を読ませていただきます。コリント人への手紙第1、10章からです。兄弟たち、あなた方には知らずにいてほしくありません。私たちは皆同じ霊的な食べ物を食べ、皆同じ霊的な飲み物を飲みました。その岩とは、彼らについてきた霊的な岩から飲んだのです。その岩とはキリストです。あなた方が経験した試練は皆人の知らないものではありません。神は真実な方です。あなた方を耐えられない試練に合わせることはなさいません。 むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も備えていてくださいます。私たちはですから、私の愛する者たちよ、偶像礼拝を避けなさい。私たちが神を褒めたたえる賛美の杯はキリストの血に預かることではありませんか。私たちが裂くパンはキリストの体に預かることではありませんか。パンは一つですから、私たちは大勢いても一つの体です。皆が共に一つのパンを食べるのですから。そして、主イエスは渡されるよ、パンを取り感謝の祈りを捧げた後、それを裂き、こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。食事の後、同じように杯を取って言われました。この杯は私の血による新しい契約です。飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。お祈りいたします。愛する天のお父さん、あなたは子供たちをこよなく愛して、今日も集めて、よく来たね、よく帰ってきたね、今日も一緒に命を喜ぼうと惜しみなく与えてくださったイエス様の神の子の命を、その体と流された血を私たちはいただきます。そしてイエス様と一つの体に、御霊の命を溢れ流れる、血を溢れ流れるイエス様の体に一つにされる神の家族をありがとうございます。この3ヶ月いろんなことがありました。もう今すべてあなたの前に私たちをお捧げいたします。感謝をお捧げいたします。喜びをお捧げいたします。そしてイエス様と聖霊様をいただきます。神の子供の命で私たちは今一つとされ、それがそれぞれの家庭にも溢れていくことをありがとうございます。病んでいる者は癒しを受け取ります。今悲しみ痛みの中にある者は慰めと希望をいただきます。そして私たちは命に溢れます。イエス様のお名前でお祈りします。アメン。それではまず、牧師と総学者が先に、いただいてまいります。主の晩餐の賛美をご一緒に歌いながら順番に回っていきたいと思います。食べなさい、食べなさい、私の体を。飲みなさい、飲みなさい、私の契約の血。いただきます、いただきます、
主イエスの体を受け取ります、受け取ります、血潮と御霊を、もう一回一節、食べなさい、食べなさい、私の体を飲みなさい、飲みなさい、飲みなさい、私の契約の血、いただきます、受け取ります、受け取ります、受け取ります、血潮と御霊を、食べなさい、食べなさい、私の体を飲みなさい、私の契約の地、上がりましょうか、いただきます、いただきます、主イエスの体を受け取ります、受け取ります、血潮と御霊を、血潮と御霊を、血潮と御霊を、血潮と御霊を、血潮と御霊を、
アメン。今日はこの礼拝室だけでなく、下の方でも他の部屋でも捧げている方がいらっしゃいますので、一応そこまで行き渡ったことかと思います。はい、今日の御言葉はマルコの福音書を今読み進めていますけども、今週は4章に入ります。テーマ、タイトルはどう聞くか、どう聞くかって短いですね。皆さんは御言葉をこれまでどう聞いてきましたか？自分のためですか、それとも何かのためでしょうか、あるいはその御言葉のためでしょうか。私たちは今週、そしてこれからどう聞いていくんでしょうか。先週までこの3章の終わりまで見進めてきましたね。主はこの御霊を受けてイエスのように父の子にという、このイエス様が、先週は家でのことでした。イエス様の身内の人たちが、おそらくナザレからでしょうね、カペナウムにこのイエスがおかしくなったと言って、やってきたんですね。またエルサレムから学者たちがわざわざガリラやカペナウムまで、イエスがこの悪霊の力でとんでもないことをしている、悪霊を追い出している、まあ、そんなことを調べにやってきました。そしてそう言ったんですね。群衆たちが押し寄せてきていました。そういう中でイエス様はその前に集められた12人の弟子たちと、そして一緒に周りにいた人たちに最後ですね、いや、イエス様、あなたのお母さんや兄弟たちが、ご兄弟が外で待ってますよ、外まで来てますよって、言ったんですね、弟子たちが。ところがイエス様は、いや、私の家族、私の母、兄弟、姉妹っていうのは神の御心、他の福音書では父の御心を行うものです。それはその前にイエス様が言われた、聖霊を汚すのではなく聖霊様を喜ぶものです、それが父の御心ですということでしょうね。 そうなんです。イエス様が新しい家族を、神の家族を集められている、その続きのところなんですね。さあ今度場面は家から湖に移っていきます。なぜかというと三密だからですね。家の中であまりに多くの人たちが、言語ではめっちゃ多い人たちっていうような言葉ですね。多く、非常に多くの群衆があって語ります。なので家にはとても収まらない。そういう時は前もそうでしたね、もう方々から人たちが来た時、湖の岸辺でした。イエス様、船を用意しろ。今日もそういうところです。こういう場面です。イエスは再び湖のほとりで教え始められた。非常に多くの群衆が身元に集まって、イエスは湖で船に乗って腰を下ろされた。群衆は皆湖の近くの陸地にいた。イエスは多くのことを例えによって教えられた。その教えの中でこう言われた。よく聞きなさい。種をまく人が種まきに出かけた、こんな感じなんでしょうね。まいているとある種が道端に落ちた。すると鳥が来て食べてしまった。また別の種は土の薄い岩地に落ちた。土が深くなかったのですぐに芽を出したが、日が昇るとしおれ根付かずに枯れてしまった。また別の種は茨の中に落ちた。すると茨が伸びて塞いでしまったので実を結ばなかった。また別の種は良い地に落ちた。すると芽生え育って実を結び30倍、60倍、100倍になった。そしてイエスは言われた。聞く耳のある者は聞きなさい。さてイエスだけになったとき、イエスの周りにいた人たちが12人とともにこれらの例えをのことを尋ねた。そこでイエスは言われた。あなた方には神の国の奥義が与えられていますが、外の人たちにはすべてが例えで語られるのです。それはこうあるからです。彼らは見るには見るが知ることはなく、聞くには聞くが悟ることはない。彼らが立ち返って許されることのないように。そして彼らにこう言われた。この例えがわからないのですか？そんなことでどうしてすべての例えが理解できるでしょうか？種をまく人は御言葉をまくのです。道端にまかれたものとはこういう人たちのことです。御言葉がまかれて彼らが聞くと、すぐにサタンが来て彼らにまかれた御言葉を取り去ります。岩地にまかれたものとはこういう人たちのことです。御言葉を聞くとすぐに喜んで受け入れますが、自分の中に根がなくしばらく続くだけです。後で御言葉のために困難や迫害が起こるとすぐにつまずいてしまいます。もう一つの茨の中にまかれたものとはこういう人たちのことです。御言葉を聞いたのに、この世の思い煩いや富の惑わし、その他いろいろな欲望が入り込んで御言葉を塞ぐので、実を結ぶことができません。良い地にまかれたものとは御言葉を聞いて受け入れ、30倍60倍100倍の実を結ぶ人たちのことです。はい、こういう例えをイエス様が語られたんですね。これ4つの種の話とかってよく言われますけども、どちらかというと4つの種というよりも4種類の土地の話ですよね。で種は4つじゃないんですよ実は、そんな種明かしは後でしたいと思いますけど、6つなんですね、はい。さあ、まずはイエス様がどこにいるかということに注目したいと思います。イエス様は今どこですか？家ですか？いえ、そうではありませんよね。湖の湖畔、岸辺ですか？いや、そこにいたのは聞いてる人たちです。イエス様は湖で船に乗っておられたって言うんですね。 そして陸地に向かってまさに御言葉を、でもまさに例えで、分かる人には、聞く耳がある人たちには、聞く人たちには分かるように、でもそうでない人たちには分からないように御言葉の種をまいています。まあ同じ岸辺なんでしょうけど、そこには4種類の土地の人たちが大勢いたわけですね。私たちもそうかもしれません。さあ、イエス様はそうやってこの湖、まあ前もね、押し寄せてきて船を用意したっていうところがありましたけども、人々が、おそらくまあ弟子たちも12人はすでにいましたから、その時は一緒に船に乗っていたのかと思います。詳しくは書かれていません。でもイエス様は船で湖の上から良い地を探しているんですね。そして御言葉を語っている、種をまいている。これこの時に始まったことじゃないんですね。神様は創造の初めから、まだ人が作られる前から良い地を探しておられるんですね。創造の初めは、初日には光と闇と昼と夜分けられましたよね。2日目は海と空を分けられました。そして3日目、3日目というのはよみがえりの日ですよね。命が与えられる日です。3日目に今度海を一つのところに集めた。海というのはこれ死を表しますね。黙示録でも海から獣がやってきたりしますね。でも最後はもはや海もない、命だけなんですね。この海を一つに集めて、乾いた陸地、それをご覧になって、良い、これは良い地だ、ね、言われて、そしてこの種を持つ、実を結ぶこの草木を、命をそこに与えられたってんですね。でそれを見てまた良いと言われた。3日目というのは、ね、良い良いって、2日目はね、良いっていうのはなかったんですけども、この海だけでしたから、まだ、2倍のこの祝福、神様が良い地を作る。そしてそこに種をまいて、それが実を結んだ。神様、それをもう本当に2倍の喜び、何よりも喜ばれたということですね。そしてその土から私たちも作られたんです。この土のことですね、まあ、今日も良い地って出てきましたけども、そして人々がいるこの陸地ですね、これ同じことです。ギリシャ語ではこのゲーとかって言うんですけど、ゲーって感じですけどね、ヘブライ語ではアダムって言うんですよ、これのことを。最初の人アダムもそうですけども、最後の人イエス様もそうですし、私たちもそうなんです。私たちは何かというと人のようであって、人っていうのはヘブライ語でアダムですから、イエス様の御言葉の種にまかれて実を結ぶものなんですね。そういう宝をいただいている土の器なんですね。さあ、その良い地を探しておられる。でも人々が悪いことばかりするので、実を結ばないので、神様洪水を起こされましたね。船に乗っているっていうのは、聖書で一番最初に船に乗ったのは誰ですか？ノアとその家族ですよね。イエス様とそのナザレの身内じゃなくて、父の御心を行う兄弟たち、それが神の家族です。今まさにこれノアの箱舟のように良い地を探しているんですね。箱舟からノアは何を飛ばしました、放ちました？鳩を交わして、で鳩は最初バタバタってですね、そのまま戻ってきたんですね。良い地を探したけどなかったからです。鳩が安心して生き得る、生きていける、そういう地がまだなかったからですね。でも水が引いていくと、今度はオリーブの葉を持ってきた。それでだいぶ水が引いたことが分かった。3度目にはもう戻ってこなかった。良い地を見つけたからです。イエス様はバプテスマを受けて水から上がられた時に天が開けて、聖霊が鳩のように降られた。地面に鳩がですね、止まったんじゃないんですよ。イエス様に止まられた。それが何よりも良い地、最後のアダムだったからですね。そして私たちもにも同じように、御霊は鳩のように、ここはあなたのところは安心して私が行こえる、住める、一緒に住めるところかなって探しておられる。御言葉の種まかれ、御霊の実を結んでいけるかな、 でみたいな解説はですね、例え話じゃないんですね。この後も例え話、来週もイエス様ずっと続いていきます。多くを、いや全てを例えで話されたってあるんですね。でも最初のこの例えだけは弟子たちがどういうことですかって分からなかったので解説をくださった。分かる人には分かるって、でも分からないって言っても、それを求める人たちには、家族にはイエス様語ってくださったんですね。外の人たちには例えで分からないように語られる。例えっていうのは、この分かる人には分かるように、分からない人には分からないようにっていうことなんですね。例えと謎ってセットで、このヘブル語の聖書に何度も出てきます。謎なんです。そしてこの外の人にはってありました。前の3章でも、いや身内 の、 イエス様、お母様とこのご兄弟が来てますよ、外に来てますよって、外外って2回も出てくるんですね。御心を行う弟子たちが神の家族、身内であって、身を結ぶ者たちが身内、うちの人たち、そうでない人たちは外なんで、もその外の人たちに出て行って、そして耕されて一緒に身を結んでいくものになっていく、うちの人になっていく、神の家族になっていく、これが伝道なんですね。私たちこの伝道のとしてのは、そういう、いやあの人はもう外の人だから諦めようとか無駄だとかでないですね。種をまくこともそうですけど、まいてもダメなら、まかれた種が実を結ぶように一緒に耕されていくこと、そのようなこの鳥なしの祈りと、そして愛を表していく、私たちとなっていきたいと思います。さあ、このイエス様がそういうふうにこの船から語られたこの例えの中身ですね、すでにこの先週、役者が4種類の役者が揃っていましたよね。一つはイエス様とこの12人の弟子たち、また一緒に周りにいる人たちですね。12人だけではありませんでした。女性たちもいたでしょう。それとこのイエス様の身内の人たちが、イエス様おかしくなったって言ってきましたよね。また群衆が押し寄せてきてましたよね。またエルサレムからわざわざ学者たちがイエス様を取り調べに来ていた。この4種類の人たちが今日の4つの年と関係があるのかもしれませんね。さあ、この最初の種はどこに落ちたか、道端に落ちたってありますね。まあ、この絵を見ると道端ってか、思いっきり道に落ちてますよね。ものもありますね。でもここでイエス様が注目しているのは、この道端に落ちたっていうのは道のすぐ脇なんですけど、道ではないところです。一応畑なんです。見た目には畑なんです。だから皆さん、私もそうだったんですけど、道がね、この、あんまり人がいっぱいいて3密だったりするとですね、道端の方をこうあれでずっと道端を歩いてるっていう人も結構いますよね。やっぱり固くなっていくわけです。でいつの間にかこの道がね、こう広がっていくみたいな、だんだん固くなっていくんですね。だから種が中に入らない。本当にもっと道から離れた柔らかいところであったら種が中入っていきますから、まあそれでも鳥が来て、ほじくり返すかもしれませんよね。でも鳥もやっぱり楽して食べたいですから、硬いところ、表に種があったらそれをつまんだ方が簡単ですよね。それになかなか種が入っていけない。これ御言葉を聞かないってわけじゃないんですよ。イエス様その後解説されている時も、聞くけれども御言葉がすぐに奪われてしまうっていうんですね。サタンは奪うものです。盗人です。泥棒です。そして殺し屋だと書かれてますね、聖書に。イエス様は御言葉を、種にまかれた御言葉そのものですけども、でもサタンはそれを奪っていこうとする。私たちいろんなものを取られたら、なくしたりしたら残念ですけども、でもそれはまた変えたり、まあ、なくてもなどうにかなったりしますよね。でも御言葉まかれたのに、それが根を下ろす前に、芽を出す前に、実を結ぶ前に、種がそもそも入ってかなくて取られちゃう、なんて残念なことでしょうか。でもそのようにですね、いや自分にはもう関係ない、いや自分にはもう間に合ってる、私はもう完璧で大丈夫だから、 大丈夫ですと言って御言葉は入っていかない、まあ、そういうもったいない人たちも大勢いるっていうんですね。もしかするとそれはイエス様よりも私たちこそ熱心に神の言葉を守っているんだと自負している学者たちかもしれません。でもそれは私たちかもしれませんね。さあこの次にまかれた種というのは土の薄い岩地に落ちた。土が深くなかったので芽を出したけども日が昇るとしおれて根付かずに枯れてしまったっていうんですね。でこれ岩地って言いますね。この岩地っていうのはペトロですっていうんですね。ペテロですって感じですね。ペテロっていうのはこの岩石ですよね。 ですっていうのはこの見るとかね外見とかそういう意味なんですね。やっぱりこう 見た目を大事にしていくっていうような、まあ、そういう土地なんでしょうかね。しかもこれ私たちこの石にやっぱり注目しちゃいますよね。私昔サッカー部ですねグラウンド整備するときに礼儀っていうのを最後かけるんですよ。でガーッてやってるといきなりこの石が埋まってるんですね。それにガーンとぶつかると溝落ちにですね鉄の棒杭が組んで本当にもだえ苦しんだことが何度もありました。少しでもですね石が土に埋まっていると痛いんですねこれは、で別にそれはサッカーのグラウンドじゃなくてこれ畑の話ですけどもやっぱり、ね、石が目立つんです。石が気になるんです。それで取り除いたりします。でも今日のところでは石を取り除きなさいって話ではないんですね。イエス様が注目されているのは土が浅い、土が深くないって土のことを注目されているんです。石とか、ね、岩とかあってもまあいいというか土の中に必ずありますよね。塊あります。でも大事なのは深い十分な土があること。土が浅いとわーいと言ってですねイエス様と言ってこの、癒されたいとかお話聞きたいとかイエス様一目見たいとかまさにペトロです。外見ですよね。見たいとかそしてイエス様に、ね、タッチしたいとか触れば何かいいことあるだろうとかそういう群衆たちが押し寄せてましたよね。でも浅いので何が浅いか土が浅いので、根を張ることもなく日が照ると日は成長する実を結ぶためなんですね。でも逆にその光と熱にやられてしまう。イエス様は聖霊と火のバプテスマをそして玉の光を注いでください。でも逆にそれにやられてしまうっていうんですね。そしてすぐに離れてしまう。なんともったいないことか。でもいかにそういう人たちが多いか。私たちもその一人だったかもしれません。さあここでイエス様注目して土ですね。皆さん土とこのペトロです。石と、ね、岩とどう違うんでしょうか。岩とかですね石、まあ用語では礫とかって言いますね。それと砂ともっと小さくなると粘土。これは単に大きさの違いです。何ミリ以上は砂でそれ以下は粘土とかですね。さらに大きいと石とか礫とかそういう風になってるんですね。じゃあその、ね、石ころだらけだからそれは砕かれていけばいいのか。砕かれること大事です。でもどんなに石を砕いて砕いても土にはならないんですね。砂利になって砂になって、粘土になるかもしれない。でもそれは土とは違うって言うんです。じゃあ土は何かというと、今挙げたようなこの石とか砂とかっていうのはこれは無機物なんですね。命がないんです。物です。土っていうのは有機物が含まれているっていうんですね。勇気があるとかそういうことなんですよ。有機物って言ってもですね、もちろんその中でうごめいてるいろんな生き物もいると思います。でも有機物って何かというとその植物の枯れ葉、腐った腐葉土とか、まさに腐葉土って言いますよね、とか動物の死骸とかダンゴムシとかいっぱい今動いてますけど、それは死んだら意味がないんじゃないんです。葉っぱも枯れたら意味がないんじゃないです。それが土になって有機物になって土になっていく、良い土になっていくんですね。何かというと土は命がある。でもそれは、死んだ者たち、じゃあ命じゃないのか、じゃないんですね。 日々死んでいくことが必要だってことですよ。私たち土になるには日々私たちの罪も重荷もイエス様の十字架にかけていつも死んでいく、日々死んでいけばですね、日々復活があるんですね。日々命が、新しい命、ニューライフが生かされていくわけです。で、私たちは土になっていくんですね。石とか砂利とか砂ではないんです。まあ、みたいな解説までイエス様されませんでしたよ。で、あの例えというのはですね、あの一つだけじゃないんです。もう、本当に深いものがありますから、皆さんそれぞれにこの受け取られるものがあると思います。まあ、この4つの土地というのもある先生、私の友人のですね、今あの北海道の進学校で結城くんたちが学んでるキム・ソンギュ先生は、この4種類の、ね、土地というのはエジプトにいる状態と、エジプトを得た荒野でこの、つまずいてしまう状態と、それからカナンの地に入ろうとしても戦いがある状態と、そして約束の地に入って実を結んでいく状態、まあ、そういうふうにも話していました。それもあるでしょう。でもそれだけではないかもしれません。今日いるこの4種類の人たちのことを表しているかもしれません。他にもあるでしょう。でも私たちは全てこれは御言葉をどう聞くかということなんです ね。自分は生きているようで御言葉で生きている、御言葉を生かして実を結ぶじゃなくて、実は死んでいるのではなく、私たちは本当に自分に死んで土になって、良い土になって御言葉が実を結ぶように、まあ、これがこのいわちのことですね。さあ3つ目、茨です。これはこのいろんなその富の惑わし、この世の思い煩い、いろんな欲望が入り込んで御言葉を塞ぐってありましたね。さっきのイワチはすぐつまずいてすぐ離れてしまう、ですぐにすぐにってこのマルコの言葉に使われてますね。で今度は言葉を塞いでしまう、今度は土の中のことではなくて今度は外です。このですね、この世の思い煩い、今いろんなこのことね、目に見えることでこの世のこと、配慮とかケアとか、心配りとかねが大切だと言われますけれども、私たちその豊かな御言葉の実を結んで、その実を何十倍にも百倍に結ばれた実をみんなに、家族や周りに分けていく、そういうこの心配り、ケア、この世に対する愛を表していくことは大切。でも実を結んでないのにこの世のことで心配になったり、いろんな世話にで肝心な御言葉の実が結ばれてなければ、それがこの茨の状態だということですね。そういう私たちもいるかもしれません。でこのですね、さっきのこの岩地の方は、困難や迫害が起こるとすぐにつまずくってありますね。でもイエス様は、私のため、福音のために家、家族、畑を捨てた者は今この世で迫害とともに100倍を受けるって言うんですね。しかも来たるべき世では永遠の命を受ける。この同じマルコの福音書11章にイエス様語られていることですよ。迫害っていうのはですね、この迫害を受けませんようにではないんですね。それは必ずこの実を結んでいく中でこの起こることなんです。豊かな実を結ぶためには余計な間を刈り込んだりとか、痛いことはいっぱいあると思います。虫に食われたりとか、でもその中でたくましく実を結んでいく、まあ、詳しいことはね、後で慎吾君に聞いてください。土のこととかね、作物のことは。でも、そうやってその中で豊かな実を結んでいくんです。ですから迫害や困難に、つまずいて実を結ばないんじゃなくて、そこを乗り越えて、揺るがされずに実を結んでいく。でも今度はこの茨の方はこの世の思い煩いや富の惑わしってありますね。この言葉はですね、この ません、このつまずくという言葉はですね、ごめんなさい、この世の思い煩いですね、これはね、心が分かれてしまうっていう言葉なんですね。心が、分かれてしまう。ちなみにさっきのこのすぐに喜んで飛びつくが困難破壊につまずく、これはね、スキャンダリゾンタイというスキャンダルっていう言葉の元なんですね。あのスキャンダルっていうのはこのなんか政治家とかね、あのリーダーたちがやらかしちゃったとかいうことじゃなくて、これは御言葉をいただいて、で迫害が起きてつまずいてしまう私のことがスキャンダルだということですね。そしてこの、この世の思い煩いというのはこの心が、分かれてしまうこと。でもイエス様はこうおっしゃってます。私の言葉は決して消え去ることがない。で心が放蕩や深酒や生活の思い煩いで、押しつぶされて、いるだろうけれども、その思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配して、いてくださると。神様がこの心配してくださるんです。私たちが心配のゆえに身を結ばないのではなくて、そこを聖霊様に委ねていく。だから御霊の身っていうんですね。私が頑張って何十倍にしたじゃないんです。さあ最後に、もうね今日短縮というので、あと、はい、もう終わりますね、はい、30倍60倍100倍の身、これさっきの4つの土地のお話だけど、6つの種って言いましたね。なんかねこれ4つの種の冒険とかいうなんかそんな絵本をタイトル聞いたことあるんですけども、違うんですよ。最後複数形なんですよ。3つの種がある種は30倍60倍100倍、しかもこれはですね30倍しか結べなかったとか、ね、私は60倍だけだったとか、それ種のせいなのか私の土地のせいなのかじゃなくて、これですねさっきまでの言葉と違って、これし続けているって言葉なんですね。今30倍だけどそれがさらに今60倍、そして100倍に向かっているっていう、そういうことですよ。だから私はどうせね、2倍のままとかね、1倍のままだとかいうことではないんです。どんどん成長しているってことです。実を結べなかった種も3つ、実を結んだ種も3つなんです。私たちはそのどういうふうに聞いていくか、どういう心とされていくか、表ばかりではなくて石の板ではなく心の板に主が御言葉を刻んでくださる。このようなこの豊かな御言葉の実を結んでいこうではありませんか。さあ最後に2つの質問ですね。1つはこの皆さんはどのように御言葉をこれまで聞いてきましたか。自分のためですか。私がこうなりたいとかいうことでしょうか。それとも御言葉が30倍60倍100倍になるために私はどういう土にどういう土地になればいいだろうか。それもアダムはエデンに置かれて、それは土地を、守り耕す、耕し守るためだ。それ昔のアダムじゃなくてないです。私たちこそそのようなアダムです。そして、2番目、イエス様の一粒の御言葉の種が御霊の実、ね、単なる同じ30倍60倍じゃないですね。愛の実とか喜びの実、平安の実、柔和の実、自制の実、それを結んでいく良い土地として今週どのように私たちを捧げていきましょうか。ご一緒にお祈りいたしましょう。今しばらくこの心に手を当ててですね、胸に手を当てて、本当に今聖霊様が私たちを本当に耕してくださるように、そして石や土になっていない私たちが本当に深く柔らかく多くの土になっていく、余計な茨やいろんな種、余計なパン種ばかり生やしていた私たちであれば、御言葉の種が実を結んでいくものとされていくように、固くなった道端のような私たちであれば、私たちが本当に柔らかくされていくように祈っていきましょう。 天のお父様、私たちを本当に諦めずに御言葉を巻き続けてくださってありがとうございます。私たちは道端のようなものでした。でもその道はイエス様が私が道であると、イエス様のそばにいることです。イエス様のそばで固くなっている道端でなく、イエス様の道のそばで柔らかく、私たちは、そこから動くことはできませんけれども、道のそばでも柔らかく身を結ぶ年とならせてください。岩地に巻かれた、なんでこんな岩だらけなんだろうと思うかもしれません。でも岩とはイエス様、キリストのことです。そのイエス様がおられる、そこで一緒に柔らかい土となって身を結べますように。なんでこんな余計な茨がと私たち思ったりします。でも神様、イエス様が茨の冠をコロナのようにかぶって十字架で私たちにその命をくださいました。もう茨を取り去ってくださいました。イエス様ありがとうございます。私たちは御言葉の実を結ぶものとなりますように。そして30倍、60倍、100倍、その実をあなたにお捧げし、一緒に味わえる喜びを感謝して、イエス様の名前でお祈りします。アメン。
それではご起立ください。祝福の井戸をみんなで賛美したいと思います。祝福を私たちは伝え合い、分かち合うものとして今週も歌っていきたいと思います。 恵み深い天の父なる神様、ありがとうございます。あなたの御名を賛美いたします。あなたが私たちを豊かに豊かに祝福してくださり、こんなにもたくさんの祝福を持って日々導いていてくださっていることを感謝いたします。主よ、それなのに本当にこの世の煩いや心配事やまた誘惑などに負けて、あなたの御言葉がなかなか、しっかりと根を張らない、芽も出さない、余分なものがやってきて大事なものを持って去ってしまうような、そういう私であることを本当に主を許してください。本当に日々死んで日々死んで、イエス様の十字架によってあがなわれ、そして感謝して、あなたの血潮によって毎日毎日よみがえり、そして良い土となっていくことができるように、そのためにイエス様、あなたの十字架を日々日々思い続けることができますように、主よ、どうぞこの週もあなたが導き続けてください。まだまだこの世の中いろんなものがありますけれども、そういう心配や惑わすものに振り回されることなく、イエス様、あなただけを見上げて感謝して歩み続けることができますように、すべての災いからあなたが守りください。また守ってくださるあなたがいらっしゃることを感謝いたします。主よ、御前に今捧げます、この感謝の思い、あなたを愛する心とともにお受けください。そしてどうぞあなたがさらにさらに豊かに私たちの経済を、またこの教会の経済も祝福してくださいますように、主をお願いいたします。今こんな時だからこそ、さらにあなたに賛美を捧げていくことができますように、この時を感謝します。尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今カゴが回りますので、よろしくお願いいたします。またなかなか来ることができなくてという方も、郵便での振り込みとかも受けたまっておりますので、ありがとうございます。感謝します。ご起立ください。すべての栄光を主にお返ししていきましょう。褒むべきかな、
祈りをいたします。願わくは御子主イエスキリストの大いなる恵みと父なる神様の深い愛と聖霊なる神様の清く温かい交わりとが良い土となって御言葉の実を豊かに結んでいく私たち一人一人の上に今日もこれからもいつまでも豊かに注がれあふれますように祝福してお祈りします。アメン。
ご着席ください。ご案内関係ありますでしょうか。お願いいたします。
はい、今日もご一緒に、久しぶりに集まっての礼拝も捧げられたことを感謝いたします。この1時間ぐらいでもですねマスクをしているとですね今日はまだそんなに暑くない方ですけどもこれから暑い時期になっていきます。で、教会では今なかなかですね水分補給をどうするかということを羊飼いでも考えましたがまず礼拝のところにはご自分のなんかペットボトルか水筒とかですね持ってきていただいて結構です。ストローがついているようなタイプであればマスク外さないでもこうやってできるそうですから。で、そのような紙パックの、ね、ストローのジュースというのをまあ、ジュースとかお茶を用意してありますので玄関ロビーのところに置いて、いただけますかね。ありますかね。冷蔵庫から出していただけますか。で、皆さんぜひそれで水分補給をしてマスクつけたままでもうまくやれば飲めるみたいなのでやってみてください。そのように、安全にこの夏を過ごしていきたいと思います。それでは今週も祝福がありますようにお祈りします。はい、はい、あ、そうですね、
はい、こんにちは。会えて嬉しいですとか言います。週報の裏にも載せてあるんですけれども伝道執事からで本当であれば、駅前伝道にそろそろ出ていこうかとかそういうことだったんですけれどもこのコロナがになりましてそういうことができなくなり人とこう近づけないということで、執事である心君と話し合ってでも何かできることできる伝道を探そうということで2人で考え出したのがこの大通り側今マサドチームがマサドのやっていただいている最中なんですけれども意外と人通りというか自転車とか結構通るとそしたらとにかく今御言葉を何としてでもどういうか方法でか伝えたいということで掲示板を設置してそこに御言葉を貼っていくっていうようなそういうことをしたいなということで、できるだけ皆さんに参加していただきたいということでちょっと興味のある方アイデアのある方は21日第3週なんですけれども午後にちょっと集まって話し合いを持ちたいと思いますのでぜひ参加してみてください。以上です。
じゃあ最後にですね北海道からのビデオメッセージが届いているのを3分ぐらいですねちょっとまとめたものを流します。窓を開けてそして